質問はですね、苦しみから
逃げるのと逃げないのとでは何が違うんですかと。
ですね。昔ですね、私小学校の時にこうなんとかゲームってあるじゃないですか。こう話してね、目の前にマウンテンゴリラが出たってね。で、戦う、笑わす、逃げるとかってね。どれを選択するっていう話があったんですよ。私の小学校で流行ったんです。それで、ね、逃げるっていう選択肢をするとね、逃げた先にマウンテンゴリラがもう一匹いたと。ちゃんちゃんって感じでね、終わりとこういう話があったんですけど、その苦しみから逃げるのは、その逃げたら楽になると思ってるからです、ね、苦しみから逃げるのは逃げたら楽になる、ね、今よりも楽になると思うから苦しみから逃げるんです。目の前にいろんな問題があってね、その問題と立ち向かうのか、それとも逃げるのか、こういう選択肢に、を迫られるわけですよね。立ち向かうのか、目の前に苦しみがやってきたと、ね、選択肢、戦う、逃げるってね、逃げるだだだってね、しかし回り込まれた、バシッね、戦う、逃げるってね、しかし回り込まれた、バシッとね、まあこんなような感じで、苦しみから逃げても、残念ながら楽にはならない。だけどなぜ逃げるのかと言ったら、楽になれると思っているからですね。苦しみからなぜ逃げるのか。それは苦しみから逃げたら楽が待っていると思っているからなんです、ね、確かに苦しみから逃げるとその時だけは楽になったかのように思う。ところが残念ながら逃げてもまたしばらくすると苦しみがやってくるんですね。そしてまた逃げるとその時は楽になったかのように思う。だけどしばらくするとまたその苦しみがやってくる、ね、そしてまたその苦しみがやってくると逃げる。逃げるとその時は楽になったかのように思うけど、また時間が経つと苦しみがやってくる。これを何回も繰り返してくるとですね、こう客観的に見たら分かることは、何かこう閉じられた世界の中にこう何ていうんですかね、閉じ込められてしまって抜け出せない状態になってるってことが分かるわけ。時間は流れていくんだけど、ただ同じところをぐるぐるぐるぐると回っているだけで何にも変わらない。こういうのを苦しんでいるっていうふうに言うんですよ。まあ、仏教ではこれを流転輪ね。ルテンリンネっていうふうに言いまして、ルテンリンネっていうのはそのずっと苦しんでいるわけじゃないんです。楽になった時期がある。これがルテンリンネの特徴なんですよ。楽になるっていうこういう時があるんです。どうすると楽になるか。逃げると楽になるんです。目の前の苦しみから 逃げるわけですからね。その時だけは楽になる。でも楽になるとどうなるかというとですね、逃げ場が一つなくなるんです。ここがポイント。一回逃げると逃げ場が一つなくなるんです。そして次もまた苦しみがやってきたら逃げる。逃げるとどうなるかっていうと、また逃げ場が一つなくなるんです。逃げ場がなくなるっていうのは、その同じところにはやっぱり苦しみがあるわけ。例えばその、ね、家に帰りました、奥さんが怖い、ああ怖いってなるとね、逃げる。逃げるというのはもう仕事にこう走る、ね、そうすると家庭のことは見なくて済むと。そうすると逃げ場がなくなるっていうのは、家族のところに戻るとやっぱりここは問題のままなんです。そのうち仕事に逃げている間に仕事でも問題が起き始める。そうすると仕事っていうところに行くとまた苦しいわけで、家に帰っても苦しい。だから逃げる。逃げるというのはパチンコをやるとかね。そうやって一つ一つ逃げていくと、どんどんとその苦しみが増えていくだけで、問題は解決していかないから、どんどんと逃げれなくなる。逃げ場がなくなってくる。こういうことです。
パチンコやお酒でも苦しくなるんですか？
パチンコやお酒でも、その場を逃げるから、その時だけは楽になる。でもパチンコ終わって家に帰るとやっぱり怖い奥さんがいる。ね？
逃げ場は別に減らないじゃないですか。
いや、逃げ場は減りますよ。パチンコをしていくとやがてどうなるかって、お金が尽きるから。ね？で、お金が尽きたらどうなるかって借金をしますよね。で、借金したらどうなるかって借金取りに追われる。逃げる。逃げるってのはもう家族そのものを捨てるってことですよ。そうすると、どんどんどんどん逃げ場がなくなっていく。だから逃げても、その時は楽になるけど、問題は、その、どんどんと山積みになっていくだけなんです。だから、逃げないようになったら、全部解決できるならいいですけど、逃げないようになったら、今まで逃げてきた過程を全部やり直していかないといけない。例えばもうパチンコして借金取りに追われてるっていう状態になったら、まず借金取りの問題を解決しないといけない。職場の問題を次に解決しないといけない。家庭の問題を最後に解決しないといけない。結局逃げても全部後からやり直さないといけない。そしてやり直すのが嫌だからって言って全部切ってしまったら、今までやってきた苦労は全部水の泡です。そうすると時間だけが失ったってことです。そうすると考えることは、人生やり直したいっていうふうにしか思わなくなる。当然人生をやり直すことはできない。時間っていうのは一度過ぎ去ってしまったらもう取り戻すことはできないので、結局同じところをぐるぐるぐるぐる回るだけで苦しみというのは変わらないんですね。でも一時楽になる時があるので、まるで吸い込まれるように苦しみがやってくると逃げてしまうんです。だから苦しみから逃げるんです。だから逃げたら楽になると思っているから逃げる。だけど仏教を聞いていくとですね、だんだんと知恵が身についてくる。知恵が身についてくるとどうなるのかというと、自分が逃げた後どうなるのかっていうことが分かってくるようになる。分かってくるようになるっていうのはどういうことかっていうとね、散々同じことやってきたんだからね、分かってもいいですよね。散々やってきたんですから、これ何回回ったか分かんないぐらい回ってますからね。一回や二回どころじゃなくて、人生そのものがずっとこう回り続けているので、 そろそろ分かってもいいはずなのに分からない。同じことを何回も繰り返してるのに分からない。それはなぜかって言ったら、知恵がないときは目の前のことしか見えていない。つまり自分の人生を振り返ることもなければ、何をやってきたかっていうことも分かってない。私たちは自分のことってね、分かっているようで分からない。自分がどんな風に生きてきたか、何をしてきたか、分かっているようで分からない。だから子供を見て、なんで子供はこんなことをするのかなとかってね、言うわけですよ。ね。まだ親を見てね、こんな親にはなりたくないとかってね、言うんです。でも大して変わらないんです。子供の姿も、親の姿も、全部自分の姿なんです。だけど、自分のことが見えていないからわからない。それが仏教を聞いて知恵が、得ていくとですね、知恵を得ていくと、だんだんと、ああ、もう苦しみから逃げても、ね、逃げても楽にはなれないんだなっていうことが分かってくるんです。分かってくるとどうなるのかっていうと、どうなると思います？苦しみから逃げても楽にはなれないんだなと分かってきた。
一つ向き合わなきゃって
なる、ならないんですよ。ますます逃げる。
向き合うようにはならないん
です。なるわけないじゃないですか。ますます逃げる。
理屈から言ったら、
はい、
理屈から言ったらなるような感じなんです
よ。あれどうですか、いいですか、もう一回よく聞いてくださいよ。俺そんな話でしたっけ。苦しみから逃げても楽にはならないっていうことがね、だんだんと知恵がついてくると分かってくる、ね、分かってきたらどうなるんですか、どうなるんですか。
向き合うしかないと、
向き合うしかない、なるわけないじゃないですか。余計苦しみから逃げるようになるんです。
え、なんでですか。
なんで、あれ、そうなりません。
ならないなら、
はい、
逃げても楽
にはならないってことが分かってくるわけ、ね、逃げても楽にはならないってことが分かってくるとどうなるんですかっていう質問に対して、ますます逃げるようになる。
何から逃げるん
ですか。もう何から何まで逃げていきます。
解く人をそしるようになる。
あれはまあそしりますよね。当然。なんでだと思います。
知恵がないから。
いやいやいや、知恵だ、仏教を聞いていくとだんだん知恵がね、得ていくと、知恵を得ていくとどうなるのか、ね、今までは苦しみから逃げてね、逃げたら楽になると思って逃げてきた。だけど仏教を聞いていくとだんだん知恵が出てきて、逃げても楽にならないっていうことが分かってくる。分かってきたらどうなるのか、どうなるんですか。逃げたら楽にならないっていうことが分かってきたらどうするんですか。
ごまかす。
ますます逃げません。
ますます逃げてますか。
ますます逃げません。いえ、ますます逃げません。
嫌だっていうこと。向き合いたくない。
いや、だからいいですか、苦しみから今までは逃げたら楽になると思ってた、うん、いいですか、苦しみから逃げたらね、その苦しみがもう終わって楽になると、こういうふうに分かっていく、まあ、その思ってたわけですよ。でも知恵が、知恵を得ていくと真実が見えてくる。真実が見えてくるっていうことは、苦しみから逃げて一時的に楽になったとしても、ぐるぐるぐるぐる回ってるだけで何も変わらないと、ね、ますます苦しむだけだということが分かってくる。分かってきたらどうなるんですか。
分かっていたよ。 計苦しい。
分かってきたら余計苦しみから逃げるようになるんです。
知恵は身につくんじゃないですか。
知恵が身についてきた。
知恵を学び、
知恵が身についてきたからこそ
逃げるんです。
逃げる
のは知恵が身についてないからじゃない
ですか。いや、逃げるのはいいですから、もう一回よく聞いてくださいよ。なんか、よく聞かないと分かんないですよ。苦しみから逃げると、楽になると思ってたんです。ね？だけど、真実が知らされてくると、苦しみから逃げても楽にはならないっていうことが分かってくるんです。ね？分かってきました。分かってきたらどうなるんですかっていう話なんです。分かってきたら当然苦しみからますます逃げるようになりますよね。
そこで言う苦しみってこの苦しみですか、こっちですか。
いや、こっちこっちこっち。そうなりません？ならないですか。
いや、おかしいな。
よく聞いてくださいよ。ちゃんと聞けばわかりますから。もう一回よく、いいですか？今までは、苦しみから逃げたら楽になると思って逃げてきたわけです。いいですか？だけど真実が知らされると、苦しみから逃げても楽にはならないっていうことがわかってきます。ね？分かってきたらならばどうなるんですかっていう質問なんです。
あ、分かった。
分かった。
楽を求めなくなる。
楽を求めなくなる。
違う。
いいですか？もう一回聞きますよ。今までは苦しみから逃げると楽になると思ってた。だから苦しみから逃げていたんです。ね？いいですか？苦しみから逃げていた。逃げているのは何のために逃げるんですか？
楽になるために
逃げるね。いいですか？楽になるために逃げてるんですよ。で、真実が知らされると苦しみから逃げても楽にならないっていうことが分かってくる。分かりました。じゃあどうするんですか？そう、逃げる。
楽にならないから逃げたくなる。逃げたくないって分かったから逃げたくなる。
楽にならないっていうことが分かったから
逃げたくなる。
苦しみから、
いや、楽になりたいから逃げたくなる。
どういうことですか？いや、よくわかんない。
知恵で楽にならないっていうことが分かったから。
楽にならないってことが分かった。
楽になりたいから。
そう、楽になりたいっていう気持ちがあるね。楽になりたいっていう気持ちがあるから。
そう、でも知恵では楽にならないっていうのが
分かった。分かった、分かった。分かったから。
本当は楽になりたいから逃げてしまう。
楽になりたいから、だから苦しみから逃げて、またぐるぐるぐる回っていくんですよね。
でも、知恵で、楽になりたいと、楽になりたいと思って逃げてきたけれども、知恵で楽にはならない、
うん、楽にならないってことが
分かった。
分かった。
でも、楽にならないって分かったから逃げたくなるっていう。
楽にならないってことが分かったから、どうなるんですか？
逃げたくなる。
そう、苦しみからますます逃げたくなるんですよね。で、ぐるぐるぐるぐる回るんですよね。
いや、知恵が身についた意味がないじゃないですか。
知恵を身についた意味はないわけじゃないですよ。いいですか？もうよく聞いてくださいよ。苦しみから今まで逃げていたのは、苦しみから逃げると楽になると思ったからなんです。だから苦しみから逃げるのは何のためなんですか？
楽にな
る。楽になるためですよ。いいですか？この楽になるっていうのはすごく大事なキーワードです。 ね、楽になる、ね、つまり楽になるために苦しみから逃げてきたわけ。今までね、苦しみから逃げてきたのは全て楽になるためなんです。ところが知恵が知らされてくると、苦しみから逃げても楽にならないっていうことが分かってくる。分かってきました、ね、楽にはならない。つまり苦しみから逃げるという選択肢を選んでも楽にはならないっていうことが分かった、ね、じゃあどうなるんですか。
逃げたいけど逃げられない、
はい、逃げたいのに逃げられないじゃなくて、ますます逃げていけるじゃないですか。
ただ耐えて後で楽になろう。
はい、
耐えるんだ。対処はせずにただひたすら耐えて。
いやいや、耐えるじゃないですか。ますます逃げる。今まではただ逃げていた、選択していたんですよ。いいですか。逃げるという選択肢がいい選択肢だと思って選んできた。
選択せず逃げるんですか。
ね。で、知恵が身についてきて、苦しみから逃げても楽にならないっていうことが分かってくると、ね、ますます逃げるっていうことは、楽になるっていうことは、ね、思わないけど、苦しみから逃げたら楽になるなんて思ってないけど、逃げるわけです。
楽になりたいって心を否定するように。
楽になりたいからこそ逃げるに決まってるじゃないですか。
だからそこを見ないようにするのが逃げることじゃないですか。
はい。
楽になりたいなんて。
いやいやいや、そんなことない。楽になりたいからこそ逃げるんです。なんでそう、そこがわからないんですか。多分この言葉が分かってないんですね。楽になるってことはどういうことなんですか。イコール？
時間をかけない。
うん。1年で楽になるってことですよね。そういう教えは好きなんです、私たち。これを求めたらね、今までの苦しみが全部チャラになって1年で楽になる。これだったらね、いくらお金を出してもね、求めます。いいですか。苦しみから逃げたら楽にはならないっていうことが分かると、当然苦しみと向き合わなければならないってことが分かってくるわけです。苦しみから向き合うっていうことはどういうことかっていうと、今まで苦しみから逃げていた分だけ苦しまないといけないんです。どれだけ逃げてきましたか、人生。ね、ものすごく長い間逃げてきた人は、当然その逃げてきた分だけ苦しみを受けなければ楽になることはないんですよ。
時間なんですか。
時間もそうです。またそれだけの問題もそうです。逃げてきた問題が全部山積みじゃないですか。さっきの話があったでしょ。家庭の話が逃げた、家庭の問題から逃げて、職場から逃げて、ね、パチンコに逃げて、借金までしてってなったらさ、ちゃんとね、向き合うようになったらね、パーッと一年で、これが好きね。もう、向き合うようになったーってなった瞬間、借金の問題も解決やとね、家庭の問題も解決や、職場の問題も解決、絶対の幸福。
ブッチを逆得みたいな。
そうそうそうそうそう。新人結合ね、五章の一大事の解決。少年一年ポッキー入少女寿。もうこういうのが大好き。でも現実はどうかっていうと、現実はその苦しみから逃げても楽にはならない。っていうことが分かっても、苦しみと向き合っても楽になるわけじゃないんです。ここなんです。 私たちは楽になるために生きてるんですよ。この楽にっていうのは1年で楽になりたいわけです。すぐにこの問題から、ね、この苦しみからすぐに解決したいわけ。すぐにもう苦しみをなくしたいんです。今すぐ楽になりたいんです。そういう生き方をしてきたんですよ、ね、そういう人が真実が知らされてきてまず何と思うかって言ったらですよ、逃げても楽にはならない、逃げてもすぐには楽にならないってことが分かったら、じゃあ向き合ったらね、すぐに楽になるかってことです。じゃあどうするんですか。もうこの現実そのものから逃げたいじゃないですか。ね。ますます逃げるじゃないですか。
間違ったら浄土真宗に走るんですか。
間違ったら浄土真宗。いいですよね。一年で死んだら楽になる世界。こういうのが大好きなんです、ね、これがいわゆる浄土仏教と言われる世界なんですよ。これが正道仏教っていう世界です。正道仏教っていうのは今までやってきた苦しみの種まきをちゃんと一つ一つ反省して修正していくと。その間どんなに苦しくても自分のまいた種まきだから、その苦しみに耐えて一つ一つ解決していくっていうのが、これがまず因果の道理を信じた人の動きなんです。そして因果の道理を信じて行動していくことを正道仏教っていうんです。ところが私たちは善ができない、善ができないじゃない、善をしたくない、善をしたくないっていうのはもうすぐ楽になりたい、こういうことなんです。今すぐ楽になりたい、もうこれしか考えてない。今すぐ楽になりたいって生きてるんですよ。苦しみがやってくる、今すぐ楽になりたい。だから逃げるんです。で、仏教が分かってきた。ね、苦しみと向き合わなければならない。そうするとね、思うのはね、苦しみと向き合ったら、今すぐ解決できるんですかってことなんです。ここなんですよ。私も苦しみと向き合うようになりました。今までいっぱい逃げてきたけど、全部ね、あれですよね、ハーマンガンっていうね、のがあってね、一年でこう闇が晴れるっていうことは、どれだけこう、苦しみを抱えてきたとしても、一年で明るくなって、一年で全ての罪がチャラってことですよね。ね。
例えば潜在の暗室。
そう、例えば潜在の暗室に光もししばらくいたれば、明朗なるがごとし、闇暗室にあることを潜在にしてさらすということを、えいや。
よくありましたよね。なんか千年間迷っていたからって言って、
うん、
光がなく、闇がなくなるのに
千
年も500年もかかると思うかい、そんなことはありません。
そんなことはないよね。
ああいうふうに、
そうそう、一年でそういうのが好きなんです。だから一年で楽になりたいっていうふうに思ってるんです。こういうのを求めてるでしょ。だから僕がこう仏教の話をして、苦しみと一つ一つ向き合っていかないといけないんですよって話をすると、正道仏教だっていう批判が出てくるんです。浄土仏教はそんな教えじゃないと。ね、一年で浄土に行って楽になるんだと。だから死んだら一年で楽になれるんだと。過去にどんな罪を抱えていたとしても、超因果。ね。それによって阿弥陀様がこの南無阿弥陀仏という大変な功徳を与えてくだされるから、どんなに大きな悪を作っていたとしても、その悪を全部チャラにしてくれるっていうね。ところが現実のこの世界では、どんなにね、弥陀は救ってくださいますよって言っても、やった救われたって言ったってね、家庭の問題が解決できたわけでもなければ、ね、会社の問題が解決できたわけでもない。借金問題も解決できたわけじゃない。だから死んだ後って話になってくるわけ。もう死んだら全部チャラになって幸せになれる。現実世界ではありえない。そうなんですよ。現実世界では、やっぱり問題を一つ一つ向き合って解決しない限り、ね、楽にはならないんです。今までの人生、長い間逃げてきた人がですよ、いざ向き合うようになった瞬間に、よし、この瞬間、今まで逃げてきたけど全部チャラだと、 ね、まっさらで逃げない前に戻れるかって言ったら戻れないんです。今まで逃げるという選択肢をしてきたじゃないですか。ゴーもその荒屋敷の中に溜まってるじゃないですか。そういうことをやってきた過去を全部チャラにしてまっさらになってやり直せるって思うんです。ね、そう思うからこそちょっと向き合おうと思うけど、やっぱりどうにもならんやくなったらますます逃げるでしょ。
向き合えないのは単に業がないからですか。
向き合えないのはね、すぐに楽になりたいと思ってるからです。
その心が強いから。
そう、
楽になりたい気持ちが強いから。
楽になりたいじゃなくてすぐに楽になりたい。
これってすぐにならんということも知恵で分かるようになるんだよね。
すぐに楽にならんっていうのはね、もっと知恵が深まらないと分からない。それは聴聞では分からないんです。
すぐにならないっていうのはどうやって分かるんですか。
それは二画脈動を進まないと分からないんです。
自分で体験するのは分からない。
そう、これはね、どんなに頭でね、すぐにはなおね、楽にはならないって聞いていても、どっかにね、そうでしょ、あと1ヶ月でどっかにこう試験がパパパパって合格できる方法があるんじゃないかって思いませんねえ。そう、今までのやり方が悪かったんだと、缶詰になればちょっとできるんじゃないかとかね、全てをこう投げ打ってさ、勉強だけに一個を専念すればできるんじゃないかとか、バイトも全部切って勉強に一個を専念すればできるんじゃないかとかね。でしょ、ほら、やっぱりすぐに楽になる方法があると思ってるってことです。二画脈動を進むっていうことは、体を通してそんなすぐに楽になる方法なんてないっていうことが知らされていくってことです。ない、そんなことはない。
何をすると知らされるんですか。
何をするかというと、問題とちゃんと向き合えばいいんです。ますます逃げるようになるっていうのが二画脈動が始まるっていうことで、水の川、火の川がバーンと出てくるんです。今までなかったよだけど向き合うようになってバーンと出てくるわけ。今まではなかったものが出てくる。それは猛烈に逃げたいって心なんです。現実から逃げたい、逃げたいっていうのはどっかに楽になる方法があるんじゃないかと思う。だからね、真っ先にね、仏教を聞いていくとね、批判してくる。今までの浄土真宗を聞いていた人は浄土真宗じゃないじゃないかってなるんです。その言葉の裏はですよ、すぐに楽にならないのかってことなんですよ。すぐに楽にはなりませんよ。いやいや、こんなこと、阿弥陀様のお力があればすぐに楽になるんじゃないんですかと。ね、いや、なりませんと。そんなのはどこにもないっていう。これは仏教って教えなんです。いやいや、でも僕の聞いてきた教えはそうだ。僕の聞いてきた教えってのはね、信仰宗教なんですよ。その根底はすぐに楽になるっていう、その考え方が植え付けられてるんです。そんなのないんですよ。自分がやったことの責任を取らずに逃げたんだから、向き合うようになったらずっと逃げてきたことを一つ一つ対処していくしかないんです。非常にまあ当然といえば当然なんですけど、そんな…ちょっと逃げまくってきたんですけど、もう一回向き合わないといけないんですかと。ね。こういう風になるってことなんです。
向き合うってどういうことですか。
向き合うっていうことは、問題を対処するってことです。 例えば試験に合格しないといけないって思った人は、ね、その試験に合格するところまでちゃんと勉強するっていうことが問題を対処するっていうことです、ね、すぐに楽になるっていうのはね、こういうような感じ、神頼み、ね、また特殊な方法によってすぐに頭が良くなるんじゃないか、病気になったらね、このツボを買ったらとかね、あとこのパワーストーンを持ったらとかね、こういうのってね、私たちはすぐにはまるんです。仏教ってそういう教えじゃなくて、あなたがこうなったのは、それは日頃の種まきの積み重ねでなったんだから、だから直すのにもそれなりの時間がかかって、それをコツコツコツコツやっていかなくちゃいけないんですよっていうのが仏教っていう教えなんですよ。でもそれを聞くとね、当たり前じゃないかと、そんなことね、そんなことが聞きたいんじゃないと、裏技ね、それが聞きたいと。
極意を知りたい。
そうそうそうそう
そう。苦しみを抜いてほ
しい。そうそうそうそう。でも苦しみを抜くっていうのはね、問題をなくすってことじゃなく、問題を苦しまず向き合えるようになるって意味であってね。問題がなくなるわけじゃないんですよ。
苦しまず向き合えるようにはなれるんですか。
苦しまず向き合えるようになるのが一年なんです。これは浄土往生の一年で、問題は山積みだけど。一つ一つ、まあ、やるしかないっていうふうにね、もう、楽になる方はないっていう気持ちがもうね、消えたから。すぐに楽になるっていう思いがもう、パーッと消えればね、もう心が一つに定まるじゃん。一年じゃん、ほら。一つの思いになる。
時間でない。
まず一年っていうのは本来、時間のことを言ってるんじゃなくて、時間って親鸞聖人のあの一節だけですから。地獄の一年っていうのはね。本来の一年っていうのは一心。心が一つになる。どんな心になるかって言ったら、どれだけ時間がかかっても苦しみを一つ一つ向き合って解決していくって心が定まる。定まったら苦しくない。ピッて。そこが逃げなくなった瞬間なんですよ。だから苦白道が消えるんです。欲の皮、火の皮が逃げる、なくなるんです。こうやって逃げようっていう気持ちがなくなるから、さらさら苦しくない。もう苦しみと向き合うことに定まったからね。これが一念ですよ。一心。もう苦しみと向き合うしかないって心が一つに定まった時が、これが一心になった時なんです。そしたらもう苦しくない。だってもう苦しみっていうのはね、もしかしたら他に楽な道があるんじゃないかと思う心から苦しみが起きてくるから、やるしかない、やる、またはやる、またはやるってね、もうなれば、もう選択肢の中に逃げるというものがなくなるので、そんな発想がなくなるから、だから苦しくないんです、ね、苦しいのはね、逃げたいのに向き合わなくちゃいけないから苦しいんです。そうでしょう。病気を治すってことで言ってもね、ああ、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないの、もっとどうしてこんな風にならなくちゃいけないの、本当はそうじゃなかったのにと思ってたら苦しいじゃないですか。でもやるしかない。と思ったらね、苦しくない。だってやるしかないんだ。
それを一年になるまでは、
苦しい。
やっぱりみんな苦しむわ。
ね、そうだ、そりゃ、ね。
そりゃ、向き合いなさいって言って向き合って。
そうそう、だってそこに苦味悪道があるわけです。
問題の解決に至ってそんな簡単に解決するわけじゃない
ですか。ないですよ。だって今までそれだけ時間をかけて問題を大きくしたんですから。
ああ、そういうことですね。だから、ふたついて回ってくるわけなん
だ。はい。だからね、皆さん本当ね、分かってないんですよ。最初のところでね、苦しみから。ね、逃げたら楽になると思ってやってたと、ね、真実が知らされてきた、どうなるんですか、はい、向き合えるようになりますこの苦脈を吹っ飛ばしてこうポンと一面で
そうだよね、 楽になるって思ってたよね。
付き合ったら苦しいよね。
付き合ったら苦しい。
多少一時的に苦しいかもしれないけど、でもやっぱり。
いやだって線路は続くよ、どこまでもで、裸足で果てなしく苦しむんですよ。
だからちょっと今日さっき帰ってから向き合えるかなっていう質問したんですけど、
はい、
だから苦しくなるとおかしいな、これは
おかしい、私は向き合ってるはずなのに楽になってない違う違う違う違う、
いや嫌われたのかな、
いやいやいやいやいや、そんなことはなくてね、苦しいに決まってるじゃないですか
結局じゃあ質問の私はこれがあの向き合えるかどうか不安なんですけど、うん、向き合いますかっていうのは、うん、向き合っていくしかありません
。そう、向き合っていくしかない
苦しいですという
か、そうそうそうそう、うん、それをね聞いてきたわけですよ。いや、すぐに楽になるんですか、いや、どっかにすぐになる楽になる方法あるんですか、もしかしたら苦しみが少なくてできる方法があるんですかね、こういう質問に対してない
苦顔言うけど、
そうそうそう、
じゃあその具体的にその逃げる行動と逃げない行動っていうのはどんなのか。
逃げる行動、
はい、
逃げる行動っていうのはですね、後回しにしようっていうことです、うん、ね、後回しにし始めたらもう逃げてます、後になったら楽の問題が解決しているかなとかっていう淡い期待があるんです。でこう淡い期待でこう問題をパッと見てみたら、あー問題がまだ解決それでそれとこますます火が燃えてるわけ、おーこんなところには近づけない、ちょっとちょっと他のことでもやって忘れよう、時間を置こうって言ってね、時間を置いたら解決できているかもしれないとかってね言ってね、こうまた不安になって見るじゃないですか、ね、こうやって見るとね、そうそう、もうもっと火が燃えてそれは山火事と一緒ですよね。対処するのが遅れれば遅れるほど問題がどんどんどんどん大きくなっていくじゃないですか。逃げてる間にどんどんと問題はね深刻になってるのに、いやでもでももうちょっと待ったらね時が解決してくれるとか時が解決してくれるっていうのは時が解決してくれるわけじゃなくて誰かが解決したんです
あれがやり過ごすとか
そうそう、自分は解決してないけど誰かがやってくれたんです、ね、だけど自分の問題っていうのは誰もやってくれないので、
じゃあもう後回しにする行動はもう基本的にも全部逃げる
って、そうそうそうそう、
じゃあ逆にもう後回しにせず一個一個やっていくっていうのは、
はい、向き合っていく、
向き合う、
そうで、やっぱり心からねこれを少しでもなくしていかないといけません。すぐに楽になるのかな、向き合うようになったから楽になるよね、じゃなくてね、苦しみから逃げても楽にはならないけど、苦しみと向き合ったらそれは苦しみが待ってるんです当たり前なんですけど、だから苦しみから逃げたんであってね、今まで、あ、間違ってた、そうか、苦しみから逃げてたから、だから逃げたら楽になると思ってたけどな、ね、楽にならないんだ、そうか入れ替えようとかね、それ苦しみから向き合ったら楽になるんだとかね、 なるわけないんですよ。苦しみと向き合ったら当然苦しみが待っておる。
仏教はもう向き合っていけと、逃げずに進めと、
そうそうそう、
こういう話じゃないですね。
そうそうそう、
コツコツやっていくしかない、
そうそうそうそう、すぐに楽にはなりませんっておっしゃるんです。
でもそれでもなんか例えばぼちゃんと水の川とかいあの火の川に落ちそうな時
は、さあもう落ちてしまうんです。
ああやり直しじゃないです。
そう、やり直すんですよ。
でそういう時はどうしたらいい
んですか。もうそういう時はっていうか、もうそういう時はもうその落ちてしまうんです。どうすることもできないもん。でもうこう漂ってるわけ。こうやって
引き上がらないんです。
いやいや、そこで長門に来ると話を聞いてね、もう完全にこう流れてる人にとってね、こう説法を聞くってなると、ね、もう鬼のようにこんな感じね。俺は何を聞いても もう動かないぞと、水の川に入ったんだとかね、火の川に入ったんだ、こっから動いてなるものかって感じ、うーんってこう身構えるわけですよ。そこで私もね、こう、なんかこの人怖いそう、大変な状態になって、しばらく見ない間に、あ、これはもしかして苦味悪度の苦に落ちたな、と。あ、ついに菩提心まで消え、失せてしまったか。ね。そこね、こう、ねえ、もう真実の剣によってね、パサパサパサパサパサってこうね、ね、造業の草を切りね、こうやって切ってね、鳴らしていってね、行かないといけないわけですよ。そうすると、ね、はっと気づくわけですね。あれ？私は一体どこ、何をしていたんだとかね。で、また苦しみと向き合うようになると。これはね、やっぱりね、その、全知識じゃないとね、断ち切れないんです。そんな方法があったら教えてくれね、私もね、知りたいですよ。いつもね、こう、水の川、火の川に完全に溺れた状態の人をね、こうやって救うのがね、精一杯なんです。これはでもね、まだ仏縁があるから聞きに来てますよね。聞きに来ない人はね、もうこのままね、もう果てしなく漂うわけです、こうやって。
これが漂ってる。
そうそうそうそうそう。ね。だけど、もう、いわゆる、聴聞から逃げてる場合はですね、明らかにもう苦しみしかないんですよ。で、時間が解決してくれると思うけど、時間が経つとますます苦しむだけなんです。はい。
あの、苦いのを知るということは、もう聴もしなくなったと考えて
みます。いえいえ、違う。
聞いとっても落ちてる。
聞いてても落ちますから。だから話したじゃないですか、聴聞聞いたらこんな感じ。
そんな感じで聞いてる人は落ちてる状態と。
そうそうそうそう。もうね、そしてこう、全知識に直接非難を言わずにさ、周りの人にね、こんなことはおかしいんじゃないですかとか、こんな言動おかしいんじゃないですか、これは間違ってるじゃないですかとか、こう、どうでもいいことを言ってね。こういう時があるわけです。でもその人がね、説得して、いや、でもね、まあ、聴聞頑張って聞いてみようか、とか言ってね、聞くだけですよ、とかいう感じでね、こう、連れてきてもらって、くるって一生懸命話をして、断ち切るわけです。はい。分かっていただけたでしょうか。じゃあ、ちょっと休憩をします。